ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとゆっくりと、理想的な文明というのはどういうものかっていうのをですね、少し歴史的なこととか対比も交えてですね、お話をしてみたいと思います。我々はですね、どういう文明が理想的な文明か、大きく2つ分かれておりましてね、ヨーロッパ人ってなかなか理屈がうまいんで、例えばベンサムっていう人が最大多数の最大幸福とか言ってますんでね。私なんかもそういうのをこう、子供の頃聞いてですね、あ、最大多数の最大幸福いいなと思いますけどね。それは口で言うのは簡単なんですが、最大多数の最大幸福っていうのはどういう状態で得られるかってことについての、イギリスのですね、長い社会学、哲学の話はですね、全然違うんですね。ですね、彼らはなかなか面白い、その民族で、自分の腹の中にあること、こう思ってることと全く180度違うこと言うんですね。違うこと言うことによって自分が得するかどうかっていうことだけに集中しておりましてね。最大多数の最大幸福というと、みんなが乗ってくるだろうと。まずこう考えるんですね。しかし本音は最大多数の最大幸福じゃなくて、自分だけ幸福というシステムはどういうシステムかというと、みんなには最大多数の最大幸福と言って、それでこういうのが最大多数の最大幸福ですよというと、多くの人はそれに賛同するだろうと。それはよくよく考えると、言ってる本人だけが幸福になる方法なんだけど、それには気がつかないだろうっていうのが、実は、そのイギリス人のうまいとこなんですよね。非常にこう言ってみれば尊敬できるぐらい極端にうまいと、嘘がうまいという感じなんですね。それをちょっと対比してここでお話しますと、ヨーロッパにおける偉い人っていうのはですね、お金を持ってる人、力がある人、知恵がある人っていうのが偉い人なんですね。例えばお金がある人、資本家ですね、大金持ち、それから力のある人、昔だったら殿様ですね、今だったら大統領とか首相でしょうね。知恵のある人、ケンブリッジ大学を出たとかですね、そういうオックスフォード大学出たとか、パリ大学出たとか、そういう人でしょうね。それが偉い人なんですよ。偉いという基準がですね、金とか力とか知恵にあるわけです。これはどうしてかってことをもう少し後で考えてみたいと思いますが、日本の偉い人はちょっと違うんですね。日本は人間で偉い人っていうのは金とか力とか知恵ではなくて、嘘をつかない人、人の金をせびらない人、恩を感じる人、誠実である人って言ってもいいんですけどね。そういう人が偉い人なんですね。ですから、その民族によって神様っていうのはその偉い人をこう象徴しているのが神様ですからね。当然ヨーロッパの偉い人は、ギリシャの神様のように非常に筋骨隆々した男性で剣を持っているっていう、お金もあり力もあり知恵もあるとこういうわけですね。それで日本の偉い人っていうのはアマテラス大神なんですね。嘘をつかない、真面目で人の金を捨てびったりしないというようなね、そういう平和な神様が日本ではトップの神様なんですね。ですからこういうヨーロッパの文明は金とか力とか知恵ですよとか、日本の偉い人っていうのは嘘をつかない人とか、人の金をせびらない人とか、恩を感じる人とか、そういうんじゃないですよと、いうようなこと言わなくてもですね、神様を見なさいって言ったらわかるんですけどね。もう一つの軸はですね、ヨーロッパの価値なんですよ。人間ってのは何が価値があるかっていうことなんですが、ヨーロッパは支配することが価値なんですね。ですから、王様になることはいいこと、というか、価値のあることです、ということですね。日本の場合、価値があるというのは、みんなが幸福であることを価値があるというんですね。そうなりますとね、先ほど一番最初に言ったベンサムの最大多数の最大幸福というものは、実は世界では日本だけがその方向に向かってたということは言えるでしょうね。日本だけがなぜその方向に向かってたかっていうと、日本は5万年前から、現在、認められてるんで5万年なんですが、そのうち8万年前ぐらいになると思うんですけどね。今まで遺跡がちゃんと見つかってるっていうのは、最近8万年とか12万年という遺跡もちらほらとは出てきてるんですが、一応あんまりそこのところで議論したくないので、 5万年前からね、日本列島にいて、ほとんど戦争をせずに、階級もなくやってきました。どうもこれは、日本が非常に自然豊かだったってこともあるんですけどね。まあ、日本に言いますとね、自然が自分たちに恩恵をくれるという感じがしますね。しかし私、世界でいろんなとこ行きますと、もうほとんどのところは、自然は猛威を振るって人間を襲ってくるって感じなんですね。例えばよく日本ではですね、南フランスなんつっていいなと思ってですね、行ったことも何回もあるんですが、そこに原子力の施設があったもんですから、何回も行ったんですけども、まあ、いつも厳しい風が吹いてですね、決していいとこじゃありませんでした。やっぱり自然は人間に敵対してるなっていう感じがしましたね。しかし、日本の自然はそれから見たらすごく優しいですね。ですからもうそういう風土の中で、島国で、まあ、周りの海っていうのはものすごく大きな障壁ですからね。異民族が入ってくるとか、軍隊が来るとか、ヌスットが来るとかじゃないんでね。そこの中でみんなで幸福に過ごしてきたんで、イギリスの社会学者と言ってもいいですかね。ベンさんが言ったような最大多数の最大幸福っていうのは、世界で、まあ、日本だけが、現実にそれを実施したってことなんですね。そうするとね、階級は一つでいいじゃないかと。別に国民っていうのがいればいいじゃないかと。なんで天皇陛下なんか作んなきゃいけなかったのかって言いますとね、これはちょっと話が少し飛躍するんですが、しかし長い歴史を一つの目でこう俯瞰してみますとね、例えば、共産主義という国はですね、ソビエトロシア、中国、共産党、それからポルポト政権、カンボジアのね、それから現在の北朝鮮なんかを見ればわかるんですが、支配者が国民を虐殺するんですね。スターリンの場合はだいたい2400万人ということで、もうだいたい歴史学的にも固定しております。殺した自国民ですね。それから、毛沢東についてはいろいろ説がありますけども、6000万人とも言われております。それからカンボジアのポルポトは約国民の半分を殺したと言われています。北朝鮮についてはだいたい皆さんも知ってると。まあ、比較的偉い人が突然殺されたりしますんでね。それはどうしてかって言いますと、人間社会っていうのは人間のこれ根本なんでしょうけど、神とか神様に類するもの。例えば、キリスト教の神、ユダヤ教の神。まあこれ一緒かもしれませんけどね。ヤハウェ。それから、イスラム教の神も同じかもしれませんね。仏教ですとお釈迦様とか。そういう絶対的な人が置かないと、やっぱり人間は歯止めが効かなくなってしまって、自分の権力を使って人を虐殺するようになるんですね。これ歴史的な結果ですから、別に僕の意見じゃないんですけど、そういうとこから見ると、昔の人が神様というのを作ったのはですね、神様が社会にいないと、どうもですね、人間は人間を殺すんじゃないかっていう気配があったんでしょうね。まあ、日本の天皇も全くそれと同じようなことで、天皇陛下っていうのがいると。一応神様としとくと。まあ、天皇陛下が人間じゃないかなんて一生懸命言ったってあんまり意味がなくて、天皇陛下が人間か神かっていうことは、日本国としてどういう体制がいいかっていうことですからね。天皇陛下がおられて、天皇陛下はもう立派だから、天皇陛下にみんな従っとこうと。天皇陛下が別に試験を受けるわけでもなし、修行をされてるわけじゃないけど、一応、血筋的に偉いというふうにしとこうと。それによって社会が乱れないようにしようという社会の一つの原則ですね。ですから、こういう点から考えますと、まだまだよく考えなきゃいけませんが、最大多数の最大幸福が実現する文明は、天皇陛下をいただいている状態の日本の文明だということが言えますね。それは、人として偉い人は嘘をつかない人。人の金をせびらない人。それから恩を感じる人であり。それから人の価値としての見方は、みんなが幸福になるようにやる。つまり平等ですね。ただ一人だけちょっと特殊な人を置いとかないと、みんなが幸福になるという状態ができない。というのもですね、ちょっと付け足しとかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。その点では、日本が歴史的にも非常に幸福だったっていうのは、やっぱりそういう社会だったということが言えるんじゃないかというふうに思います。実は、このことが頭に引っかかり出したのはですね、一週間ぐらい前なんですが、いや、どうなんだろうな。なんでヨーロッパは知恵のある人、金のある人、力のある人が上にいて、そういう人をもてはやすことが社会に幸福をもたらすと。 まあいう考えですね。今でもそうですね。小学校でも、成績がいいとか、ピアノが弾けるとか、足が速いとかいう人を、あなた、君は立派だねと言ってるようですけど、本当でしょうかね。本当にそういうことが人間社会っていうのは価値のあることなのか。もちろん人間ですから、知恵があるとか力があるとか、足が速いとかいう人いますから、まあそういう人に対して拍手することは必要だ。それからそういう人に社会のある部分を担当していただいてね、社会がよりいい方向に行くことを努力していただく。例えば、科学が非常にできる人は、科学を一生懸命やってもらって、新しいスマホならスマホを発見してもらう、発明してもらうってことは必要だけど、だからといって、彼を非常にもてはやすというのがね、必要かどうか。また人間は、その科学が非常にできる人とか、絵が非常に上手い人っていうのは、報酬がなければやらないのかっていうと、私はね、長い人生でこうやって見てますとね、絵を描きたい人が絵を描く。音楽が好きな人は作曲する。科学が好きな人が実験をするっていう傾向にあって、まあ、若干みんなでね、拍手ぐらいしてあげてもいいけども、それ以上のことはないんじゃないかというふうに、個人的には思っています。これも少しずつ考えてみたいと思います。